最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
74キロ陽平です。
はい、
よろしくお願いします。
今日は
やばいですね。
やばいです。今日の会はね、
緊張してます。
緊張してますさっきからあの珍しく緊張してるよね、
はい、もう体重の話とか絶対したくないと思いながらも、はいはい、報告しないとと思って、はいはい、やってますけど、
はいはい、今日あの、はい、ちらっとねさっきお声出していただきましたが、うん、今日あのお迎えするのは、長倉健太さんでございます。
よっ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日わざわざねオフィスまでお越しいただきまして、あのいろいろとね聞いて、いこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長倉さんですよね、ポッドキャストもされて、
うん、ポッドキャストも今はね井上博之先生とやってるだけです
か。うーん、はい、井上博之先生と、はい、あの何冊かねご著書、はい、ね、一緒にされてますよね、
はい
はいはい、長いですよね。
長いです。デビュー作からずっとやってるんですよ。17年ぐらい一緒にやってます。
そうですよね、はい、という通り皆さん井上博之さんって著者の方でご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、あのずっと、彼のプロデュースをね、最初からされている方なんですけども、あの、出版社で、ずっとされていて、うん、編集長をされていて、そして辞められて、あの著者のプロデュースを中心に今、うん、はい、ご活躍されているということですね、
はい、
はい、で著者だけではなく、はい、あのいろいろとね、
そうですね、
あのやられていて、あの、お名前ね聞いたことある方もいらっしゃると思いますけれども、今日は長倉さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、めちゃくちゃ楽しみです。ちなみに、はい、2人の関係は何なんですか
そうですよね、
はい、
そうですよね、みんなに聞かれると思うんですけども接点全くなさそうな。
結構長いですからね。
結構長いですよね、はい、
結構っていうのは、
実は私は会社辞めて2週間後に長倉さんの、一番最初の塾、うん、会社を辞め、はい、出版社を辞められて、はい、一番最初に立ち上げた塾に入ったんですよ。
もう、はい、それどんぐらい前の話なんですか。
ちょうどね多分12年前です。
そうですよ、2012年とかですよね。
12年前です。
そうなんですよ、
12年前で6月です。
そうなんです。
それはその出版関係の、
そうですね、だからもう出版塾、まあ、今もちょっと最近再開してるんですけど、はい、まあ、当時最初にあの独立したばっかりの時で原田翔太さんにプロデュースしてもらって、
はい、
その出版塾ってやって、結構そこからベストセラー著者が結構、
はいはいはい、
結構ね
結構生まれて、
そうなんですよ、すごいメンバーだったんですよ。今思うとすごい
です。そうなんですよ
ね、はい、もうあの著名な方がたくさん、はい、あの出てらしてね、
今となっては著名だったりとか、もう編集者も今となっては著名になった編集者とかもいたんで、
うん、は
い、
そうですよね、はい、
すごい。やそんな中、
そんな中
ついに、
はい、
で私は
そうなんです。その時にですね、あの私は会社員でしかやったことがなかったので、うん、あのなんで出版塾に入ったかというと、別に出版をしようと思ってたわけじゃなかったんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
そうなん
びっくり。
すいません、いや、あの会社辞めてすぐに本が書けるとはちょっと思ってなかったんで、うん、いつか書きたいなと思っていたんです、
うん、
でそのための、知識を入れる、
うん、
先として、うん、長倉さんがやられるっていうので、あのじゃあ入ろうと思ったんですね、うん、でなぜかというと、うん、その当時いらしたあの出版社さんの動きが、
はい、
当時の出版社さんって本を出すだけだったのが、
はい、
いらしたところが違う動きをされてたんですよ、
はい、
あの海外から有名な方を、はい、あの呼んでセミナーをしたりとか、はい、ちょっと違う動きをされていて、はい、しかも言っていることがあのちょっと違うなっていう、規定路線とちょっと外れてるなっていうことと、はい、あとあの、売れた本の、タイトルを決められたっ ていうので、うん、最初名前が分からなかったんですよ、出版社にいらした時、
うん、はいはいはい、そうですね、出して
ないよ、出してなかったですよね、はいはい、でこれ誰かが仕掛けてるはずと思って、会社員の時からずっとこれ誰なんだろう、誰なんだろう、2年ぐらい追っかけてたんですよ、その虚像の誰かが、はい、
一切名前出してなかった
あ、そんな感じだったんですか、
そうなんですよ、今ってどこどこ出版社の誰々編集長ってね、皆さん SNS とかでもやってますけど、もう全然あの手がかりがなくて、でも誰かがやってるはずと思っていたんですよね、そしたらあのたまたま何かで、それをやるっていうのを知って、うん、で内容を聞いていた、あ多分この人だと思って、そうなんです、で、行ってみようと思ったのがきっかけなんですね、うん、
すご
い。でその時にあの、個別にね面接をしていただいて、うんうん、顧客リストのことを、まあ、リストって言うんですけど、はいはい、リストは何人ぐらいあるんですかって言われて、うん、リストって何ですか言ったのがあその当時
なんですよね。なるほど。え、山倉さんは、はい、なんか当時の印象というかイメージってありますか、さやさんの。
いやだってだから、ね、経歴ちゃんとしてるんで、
経歴ちゃんとしてる、
なんで来たのかな本はすぐ出せるでしょうみたいな感じでは思ってます。特に今回ね、出された本みたいな本のイメージが多分最初から浮かんでたと思うんで。
そうなんですよ、
で今回もね、読ませてもらって、まさにあのぴったりないい本になってるなと思いましたね。
いやありがとうございます。そうなんです、当時言われたのが、言っていただいたのが、うん、あのお金と心、
うんうんうん、
の本を書いたら、うん、あのいいですよって言われたんですよね。でそれ今回あの出してる本が、うん、まさにそうなので、
なるほど、
うん、それだったら売れるって言っていただいた、まさにそれ。12年もかかりましただ
ってね、実際言ってることとしてはずっと変わらないですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、そうですね、そうなんです、はい、というあの中倉さんですけれども、ここ、はい、10年ぐらい、
はい、
あのやられてることが、はい、ちょっとずつこう変わってきてると思うんですが、
は
い
は
い、その辺ちょっとお聞かせいただけますか、
はい。まあ、やっぱり最初は先ほどね、あ、まあ、一貫してるのはある程度著者の方のプロデュースみたいな形で、はいはい、まあ、本のプロデュースよりはどっちかというと本以外の部分のプロデュースを結構やらせてもらってまして、うんうん、まあ、それはずっとやってたんですけども、その間に結構ハワイとサンフランシスコに住んでって、うん、でやっぱ子供をアメリカで育てたっていうのもあって、
うん、
まあ、それもきっかけで、当時サンフランシスコにいて、でスタンフォードオンラインハイスクールっていうスタンフォード大学がやってる高校の校長先生と出会って、
はい、
まあ、それが星先生っていう日本人だったんで、
はい、
まあ、その人の本をプロデュースとか、はい、コンテンツのプロデュースみたいな形で、やはりこう教育、特に、あの、まあ、僕は若者向けの活動みたいなの結構やってまして、うん、若者のコミュニティとかも作ってるんですけども、はい、やはりこうなんか自立してない若者が多いなみたいな、
うん、
中でやっぱりその教育の閉塞感みたいなのはやっぱりすごい感じるし、うん、そこにやっぱり元教員とかリアルな教員とかも結構来てたんで、
うん、
まあ、なんかその日本の教育は全部悪いとも思わないし、うん、アメリカの教育は全部いいとは思わないんですけど、うん、まあ、もうちょっとこう、ね、いろんな選択肢があった方がいいんじゃないかみたいなのと、あとやはりこう星校長はやっぱり、まあ、最先端じゃ最先端ですね、うん、教育の分野だと、うん、やはりコロナになってオンライン授業になった時に、うん、もう全世界が星さんのこう動向を見てたぐらい、そうです、Zoom でだってそのオンラインの授業のやり方、スタンフォードがやってるオンラインスクールだったんで、もともとオンラインでどうやって授業をやるのかって言って、うん、そのセミナーとかで5000人とか6000人
も、
もちろんアメリカのテレビにも出たし、なんかそれぐらいすごい人だったので、まあ、そういった人はやっぱり最先端のやっぱ教育の事例、うん、こうやって勉強したらいい、うん、いいとか、例えばなんか、ね、こう授業中ノートを取るとかって、うん、もう脳科学的にはやっちゃいけないことなのに、うん、そういうのを学びやってたりとか、
うん、
まあ、そういうのも含めてなんかそういうのを広めれたらなと、うん、そしたらなんか子どもたちの可能性っていうか、
うん、
広がるのになみたいなところで、今は教育系を結構力入れてきてるかなと。
授業中ノート取っちゃダメなんですか。
そうですね、やっぱワーキングメモリーって限られてるんで、やっぱ授業聞いてるんだったら同時にノート取ったらもう聞けないくなっちゃう、うんうん、
あ、そうですよね、本当にそうなんですよね、書いてる時ってもう過去に言ったものだから、
そうそうそう、
書いてる時今言ってること聞いてないんですよね、
う
ん、
初めて知った。
そう、
いまだにやっぱりみんなセミナーとかやってても、はい、やっぱりこうみんなすぐノート取るんですね、やっぱこれがやってるふりというか、やってる感は出ちゃうんで、
やってる感出ちゃいますよね、うん、しかもそれ見直さない、
絶対見直さない
そういう人多いですよね、
そうそうそう、だからなんかそういうのとかもなんか伝えていけばればいいかなっていうのと、あとやっぱり親、まあ、親向けになっちゃうんだね、どうしても教育本っていうのは、まあ、だから親にもうちょっといろんな、うん、あの知識を 知ってほしいなみたいなのをすごく思ってまして、まあ、特に僕なんかも最初、まあ、アメリカに行く前は、ね、日本で幼稚園とか行かせてたんで、
うん、
ちょっとなんかお受験みたいなところでね、遠くだと巻き込まれていくわけじゃないですか。 あれは僕は結構反対派なんで、
あ
んなね小学生とか幼稚園の時に詰め込んでどうすんだよみたいな、
うん、
でもまあ都内はほとんどそんな感じだったん
で、
でもそれって多分なんか親のもう分かんないからなんとなくそっち行っちゃってるだけ、
みんながそういう社会だ
ったね、みんながそうなんだからそうですっていう感じだったんで、だからなんかそこになんか一石を投じれればなと思って今なりやってるって感じです。
なるほど。
だからその教育者のプロデュースみたいなところと、ね、あとでもご自身でも本も出す
と思うんですね。そうですね、僕自身も本も出してますけど、まあ、僕の本ってどちらかというと著者っていうよりはなんかまあ、いろんな情報とかいろんな人から聞いた話をまとめてるみたいな、だから編集者的なポジションかなと思ってまして、まあ、あとはあの先ほどね話出ましたけど出版塾みたいなのも2年ぐらい前から
復活させて、またね、最近そうですよね、
はい、それが結構そこからヒットまた出てて、まあ、それが結構嬉しいですね。そうなんか最近毎月のように自分の関わってる人の本が出てるんで、なんかそれが結構嬉しいですね。本屋行っても結構いっぱい本が自分の関わったのが並んでて、なんか改めてなんか意外と本好きかもって最近
今更こんだけやってて、
こんだけ出版にかかって
離れてたんですよ。一時期やっぱ出版塾もやってなかったんで、そんなに
本、ですよね、
本のプロデュースもその星校長ぐらいしかやってなくて、で離れてたんですけど、今やっぱ面白いなみたいな感じを、
なるほど、はい、あの改めて、
はい、
なるほど、あの一時期ね、あの若者のカリスマみたいな感じ。
カリスマはないですよ、全然全然カリスマはない。本当にだからなんか若者向けにやってたのはやっぱりなんか、なんですかね、やっぱ知らないだけっていうか、うん、なんかまともな情報を得てない子供たちも結構いて、
うんうんうん、
なんかそれってなんかかわいそうだな、たまたまそういう環境で生まれただけじゃないですか、うん、その人のせいじゃないし、
うんうん、
じゃあ親のせいかって言ったら、まあ親のせいかもしれないけど親もその親のせいだし、
うん、
だからなんかそのね、やっぱり一部のエリートは別にいいんですけど、うん、そうじゃない子たちっていうのにやっぱりこういろんな、なんていうんですかね、視野を広げてもらいたいなみたいな感じで、だからだからほとんど海外とかも行ったことない子いっぱいいるんですよ、
うん、
やっぱり本当に社会人出ても、
うん、
実際にね、この僕が今回書いた本にも書いてますけど、やっぱりね、うん、パスポートの取得率なんて 20% もいないんで、
ね、それがね、
日本は
知ってびっくりしたんですよ、ね、
そう
結構もう8割ぐらい持ってるのかなってイメージ。
そうですよね、でも実際はそうで、うん、だから初めて海外に行く子とか、
うん、
だからしょっちゅうだから、まあ、最近もまた復活させますけど、うん、まあ、いろんなみんなであの海外行ったりとかっていうのをやってて、うん、でところがコロナが来て、うん、でまたいろいろ起きて、でコロナでね結構僕変わったんですよ。そう、その話した方がいいかもしれないですね、うん、コロナまではどちらかというと僕がやる講座とか、
うん、
プログラムって男性中心だったんですよ、
うん、はいはいはい、はい、
でもコロナ以降もうほぼ女性に変わったっていう、
うん、なんか何が起こったんですか。
やっぱりね、その、まあ、まず鈴木美穂さんってね結構有名な方と一緒にやらせてもらったっても大きかったですし、でやっぱりもともとやっぱりなんか女性を避けてた部分もあったんですよ、うんうん、なんか
そう、私それねちょっと一言言いたいこと言いたいことなんですけど、
めちゃくちゃ モテるからですかね、やっぱり
結構前、もう 5,6 年前ですかね、あの僕女性と仕事しないんでどっかで言ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
大体僕が仕事するのはこういう男性でって言って、うん、でなんでですかって誰かに聞かれたんだ、インタビューか何かでね、うん、であの女性ってこうじゃないですかって言って、男だとなんか、うん、お前なんとかとかってすぐに言えるけど、女性は言えないんで、うん、ちょっとやりにくいです、うん、別に差別とかそういうわけじゃないんですけども、そういうこと言ってらして、うん、あのいやそうじゃない人もいるけどねって私は一人で突っ込んで
いた。いや、だから本当に鈴木さんにこう言われたのが今でも覚えてるんですけど、もっと女性に応援されるべきだ、それをちゃんと受け入れるべきだみたいなことを言われて、なんか本当にそれが結構あのターニングポイントだったですね。でコロナになってやっぱりこう女性にこう、まあ、ビジネスみたいな、オンラインでのビジネスみたいなのを教えるのと、やっぱり女性の方が頑張るんですよ。いや本当に結果出すんですよ。そうだからもう最近はあの僕もおじさんなんですけど、おじさんを避けてます。今
むしろあの年とともに変わ
って、またおじさんも聞いてますから、受けてる人もいるかもしれない。
おじさん
のフェイスブックとかもなんか5000人とぐらい友達になってくると、うん、まずあの写真見ておじさんから消していくっていう感じです。
その後おばさん消さない
で。いやでもなんか本当にすごい頑張るなと思ってて、でやっぱ僕それやり始めてから思ったのが、やっぱりどうしてもね今、まあ、これいいことじゃないけども、うん、いい教育を子供に与えようと思うと、
うん、
やっぱり金が必要なんですよね、
うん、
やっぱりうちの子とかもアメリカで留学してますけど、うん、やっぱりね、うん、大学とか年間1300万とかかかるんで、
で
そうで、だからやっぱり女の人が稼いで子供、いい子供に教育を与えてくれみたいなのを僕結構伝えてたんですよね、うん、そしたら最近結構何人かそこから稼ぐようになって、うん、子供たちと一緒に親子留学みたいなのする人が何人か、うん、出てきて、うん、なんかそれめちゃくちゃ嬉しい、う
ん、ね、いや、あのママさんってすごい頑張る、
いやすごい
ですよね、すごい、本当素晴らしいと思ってるんですけど、うん、私の、 あの、講座来ていただいてる方もママさんとても多くて、うん、こんなちっちゃい子がいながら、あのすごく家で、うん、あのこれやってあれやってあれやってみたいなねのをやっていて、すごいバイタリティが
すごいですよね、
すごいですよ、うん、私の世代とかはあのどっちか選ぶっていう時代で、どっちもはできないっていう、もうそういう固定観念があったので、うん、もう今ってどっちも、家庭も子供も仕事も社会的な、あのそれこそインフルエンサー的なものも全部
出て、ね、うんうん、
ね、 うん、そのために頑張ってるっていう方すごい多いですよね、うん、な
るほど、まあ、今回だったら新刊がね、移動する人はうまくいくっていうことで、
はい、新刊ね、
一つ
もう一回タイトルを、
移動する人が
うまくいく、はい、移動する人はうまくいく、はいはい、
これ新版なんですね、
そうですね、はい、で5年ぐらい前に出してた本のなんかリニューアル版なんですけど、うん、まあ、結構まあまあ変えたんですけども、うん、やっぱりコロナでやっぱりだいぶ世の中変わったんで、
はいはいはい、
あの副題が考えてばかりで動けないが消えてなくなる方法、はいはい、もううじうじしない、
はい、いや、なんかこれの中でやっぱこう安定を手放すみたいな話とか、うん、その話があると思うんですけど、うん、さっきの女性の話で言うと、うん、なんか女性の方がこう、なんていうんですかね、安定を求めてるみたいなイメージってあるんですけど、はい、その辺はどうですか、なんかやっぱり家が欲しいし安心安全がまず大事みたいな、なんかそんなイメージもあるんですけど、
いや、なんか僕もね、僕もそういうイメージあったんですけど、やっぱりこういざ何かに取り組むとなるとやっぱり伸びしろが多いというかなと思ってますし、まあ、実際にそのなんか、まあ、僕サンフランシスコに住んでたっていうのもあるんですけど、やっぱりこう日本の女性差別じゃないですけど、やっぱり地位の低さっていうのは結構問題っていうのはこう結構普通にアメリカでも議論されてるぐらいなんですよね、日本やべえみたいな。そういうのを僕もやっぱ気づかない買ったりとかしてて、うん、でなんかで実際ね、テストそれでそういうことに興味持って調べるとやっぱり、うん、まあ、これはねこう男性に怒られちゃうんですけど、女性の方が優秀なんですよ。そのテストの点とかも全部、はいはいはい、そのデータ上女性の方が優秀なんですよ、だからなんか、まあ、今でも時々こう中学校とかに呼ばれたりとかすることもあるんですけども、その時ひたすらそれ言ってますよ、僕なんかもっと自信持って、うん、女の方が優秀だみたいな、やっぱりその、まあ、ステレオタイプのジレンマみたいな本とかもあるんですけど、なんかそのアメリカとかでも、アメリカとかでも実際そうなんですけど、やっぱりね、うん、こう女ってこう例えばこうテストでその性別書くところでこうチェックした瞬間、うん、数学の能力下がっちゃうとか、やっぱりそのそういう洗脳を小さい時から多分日本の女の子のみんな受けてると思うんですよ、うん、本来優秀だったはずなのに、はいはい、なんかそういうのを、まあ、自分の子供が娘だったっていうのもありますけども、うん、なんかそういうのをなんかちょっとでも変えられた
ら、ね、なるほど、いや、それで言うと私小さい時にですね、あの男の子に頭がいいと思われたらハブられるっていうのが出てて、あのバカなふりをしてた時があって、小学校の高学年から中学生ぐらいの時、わかんないでも心の中でいやそれこうだろうバカじゃないのって自分が思ってるんですけど言わないっていうね、うん、そういう処世術的に身につけちゃってるっていうのありますよね、う
ん、だから僕はもっと結構今最近は言ってるのはもっとね、だからその女性が稼がせるみたいなこともやり始めたんで、うん、もっと戦いっていうの言ってますけど、うん、もうとにかくもう政治家とかになるみたいな、
うん、なるほど、いやだって実際私今36なんですけど、はいはい、妻が同じ同級生で、はい、まあ、要はいい会社入って、はい、家を買って、はい、もう子供が今小学校3年生4年生、はい、で次中学受験みたいな、はい、もう本当多分長倉さんが大嫌いな、
大嫌い
なこの本と真逆の、はい、なんていうの、安定大好き路線みたいなことをこうやってるわけですよ、うん、こう自由に遊んでるのは私だけみたいな感じになっちゃってるんですけど、
いやでもね、企業なんかもね、やっぱりこう管理職とか十何歩はいないですからね、女性の企業、
う
ん、
そうですね、
国会議員だって 10% ぐらいしかいないし、
うん、そうですよね、
うん、だからそういうのってなんか異様な感じなんですね、
う
ん、
アメリカとかから
すると特にですよね、はい、
うん、そのなんか安心安全とか、まあ、投資もそうですね、うん、そうかもしれない、そういうのを払拭するためには、うん、まずどっからみたいなのあるんですか、なんか、
いやなんかもう日本ってなんかもうなんですかね、はっきりして現時点では結構ね、あのセーフティーネットちゃんとしてるんで、
うんうんうん、
別に生活保護まで視野に入れるなら、
ずっと言われてますよね、あの、そうそう、事業失敗したとしても、うん、あの 食いっぱがれるわけじゃない
し、別に自己破産すれば借金返さなくてもいいし、っていう意味で言えば、なんかリスクを負った方が得じゃないみたいなのはすごくあります。ね、だからまあとはいえね、やっぱちゃんとなんかね、やりたい人にとってやっぱりそのね、レールから外れるっていうのはすごい怖いかなと思うんですけど、でも今ってなんかレールから外れなくてもやれるっていうか、例えばリモートワークが OK だったり、副業が OK だったりじゃないですか。でなんか副業が OK じゃなかったとしても、変な話ね、なんか会社作って自分が給料取らなきゃ副業じゃないじゃないですかっていうやり方だっていくらでもあるし、なんかこう今ってなんかだから昔は僕結構会社辞めろってすぐ言ってたんですよ。今はなんかあんまどっちかっていうと、別に辞めなくてもよくないみたいな、リモートでOK ならいいじゃんみたいな、
そうですよね、あの会社員でもやりながらも違う選択肢がたくさんね、ありますしね、そうですよね、あのコロナの前より会社員の方々の自由度が増えましたよね。
いや、僕すごい革命だと思うんですよ、リモートワーク OK になった、
ね、本当そうですよ、ね、そうなんですよ、
だから経営がそうなんですよね、僕もやっぱりコロナになってから結構従業員もガンガン増やしていったっていうか、まあ、リモート OK にしたんで、なんで別になんかね、普通だったら増やしたらオフィスとか広げなきゃいけないじゃないですか、
そうですね、
でも、みんなリモートでいいよみたいな感じにすると、
場所もね、そうそう、小さくて
住めますんで、やっぱそういうのも含めて、なんかすごくいいなと思いますし、
なんか本の中でもあったんですけど、最初ハワイに行かれたん
です。そうですね、最初はねハワイに行ったんですよ。
その時なんかあんま貯金もなかった、
もう全然一銭もないですよ貯金。
そう、なんかもうそれがもう信じられないというか、なんかある程度お金貯めてから行こうとか、なんか
そうですよね、
そういう風になりがちじゃないですか、
普通はね。
それはやっぱり、なんでそれができる、
まあ、それはね、でも本当にタイプ、それタイプはタイプですね、先にやっちゃえば後からどうにかなんでしょうみたいな感じで思ってたんで、自分をなんか追い込めばどうにかするんじゃないみたいな感じで思ってて、っていうのもあってもガンって行ったらまあどうにかなるんじゃないかみたいな。
その時ご家族、
あ、もちろんいます。
置いて、
置いてないです、一緒にです、
一緒に
むしろなんか、
ね、娘と、ね、あの
奥さんが先に行ったって感じ、
や
っぱりその、まあ、当時は本当に、まあ、今ねあれですけど、本当最初はだからその2011年の東日本大震災があって、はい、なんかに日本人のどうだみたいなところで一気に行ったんで、だからまあきっかけはそれだったんでね。だから今思うとなんかね、それがなかったらその教育授業もやってないし、なんか不思議だなと思います。
じゃあそれから10年はその教育事業と、若者に対してっていうのをやって、
やったりとか、でも今女性向けみたいなのも結構多い感じですね。
はい、ありがとうございます。じゃあこの本の中で、お伝えされている、このなんていうんですかね、コアになっている部分が、やっぱりこの考えてばかりで動かないっていう人に対して、ずっと
その
ね、訴えてることがあるじゃないですか、それについてちょっと今日深掘りをさせていただきたいんですけども、一番一言で、サクッと言うとしたら何になりますか、そういう方々に言いたいなって思う
の。いや、なんか僕やっぱ出版社で編集者やってるからいつも思ってたのは、もう本当に僕が常に本とか作ってる時の課題が、頭で分かってんのになんでできないのかっていう、例えば痩せなきゃ食わなきゃいいだけ、いや本当いつも思うんですよ、痩せなきゃ食わなきゃいいだけなのにでも食っちゃうわけじゃないですか、
痩せたいでも食べたい、
でもそれが多分僕はいつも本とか作ってて永遠のテーマなんですよね。だから脳科学だったりとか潜在意識だったりとかいろんなところに行ったんですけど、やっぱりその結局なんか行き着くところはなんかまあ、やっぱ現状維持を望んでる人たちが多いと、やっぱり変わりたくないっていう、本当は変わりたくないっていうのが多いなっていうふうに思うんで、だから僕はなんかその時に、まあ、で結局行動する、なんかほとんどのねこう自己啓発本なんていうのはほとんど行動しろみたいな本しかないわけですよ。でその中でね、なんかじゃあ何なのって言った時に、やっぱり人生変えたいって言うんだったら、僕はもう環境を変えるしかないと、もう結論としてもう意思では変わらないと絶対、って思って、もう僕はなんか常に環境を変える、環境を変えろっていうか、もうとにかく引っ越せ、会社、職場変えろ、コミュニティ変えろ、もうそれしかないなと思ってて、でそしたらもう本当に なんかは変わるんじゃないかっていうのを、うんうんうん、いつも訴えてるって感じですね、うんうん、はい、
そうですね、自分の周りにいる人の平均がね、うん、っていう話もありますから、うん、はい、この今いるコミュニティの人たちが、まあ、安定を求める人だと、うん、自分だけ何かセミナーに行って、じゃあこうしたらいいんじゃないって言われてもできないんですよね。
そう
です。だから周りに長倉さんが10人いるようなコミュニティに行ったとしたら、まあ、それは普通になるので、うんうんうん、ハワイにねボッと行くっていうのもね、うん、普通になるので、うん、自分の中の当たり前が変わるんですかね。
そうだから僕がやっぱハワイにさっきの話で行けたの理由っていうのは、うんうん、やっぱりね、リマティに博士を一緒に、うんうん、日本に呼んだ岩本さんとか、うん
はいはい、
そのまあ、井上博之先生も北海道と、うん、日本だし、山本さんはアメリカと日本で、はいはい、そういう生活してる人いたんで、周りに。だからそれが結構大きかったと思います。本当に
ですよね、はい、モデルになる人がいて、はい、あ、こういう風になっていくんだなっていうのがね、イメージできるっていうのはそれ大事ですよね。
そう、なんか当たり前のようにできるんじゃないかってやっぱ思っちゃった。なんかそう、多分ね、その彼らがいなかったら、うん、まあ、他にも結構いたんですけど、うん、ハワイと日本とか、うん、でも彼らがいなかったら多分できなかったと思います、
うん、
やってる人見てなかったら、
うんうん、だからそういうことやってる人たちがいるところにまず行くっていうことですかね。
そうですね、それがまあ一番僕重要かな。だから自分が、まあ、それもねよく言ってるんですけど、本当にそうかわからないけれども、うん、とりあえず自分が理想とするような人生を歩んでる人、
うんうん、
の近くに行ってみるっていうのが一番いいかなと思いますよね、
うんうん、そうですね。この本の中にもね、移動して会いに行くって、ね、ですね、はい、書いてありますよね、うん、
それはもうあれですか、直感みたいな話になってくるんですか。
まあ、直感で
もこの人魅力的だなみたいな。
そうですね、それでどんどんどんどん会いに行って、うんうん、で結果的になんかねチャンスがあれば行けるだろうし、でもそれが今できる時代になったし、で実際僕なんかもやっぱり出版社で、前さっきね話があった通り、その独自の動きをしてたと、出版社時代、うん、やっぱりそれ何かって言ったら、著者に会える仕組みを作ってたんですよね、セミナーとかも含めて。で僕が28歳で出版社入って、うん、著者の人たちに会って変わったんで、人生が。だから今の活動の、いまだにそうですけど、やっぱり著者に会いに来てほしいっていう、そういうことをずっとやってるって感じですね。やっぱり著者みたいな本を書くような人に会えば人生変わる可能性が高い、
うん、
っていつも思ってるんで。
なるほどなるほど、そうなんですよね。やられてることはちょっとずつ変わってるんですけれども、うん、言われてることは、まあ、一貫してね、その12年前からずっと一緒ですよね、うん、この今やっていただいたこととか、うん、でちょっと言っていただきましたけれども、うん、ディマティーニもね、一番最初に日本に呼んで、
はい、
そうなんです。
そうなんです、
だからやっぱりなんかつながる人ってね、いろんな要素でつながる要因がありますよね、
はい、そうですね。だからディマティーニさんとかもね、いまだにもちろんやってるし、すごいなと思うし、当時もなんかね、何回か飲みに行ったりとかしてたんで、最近はもちろん全然会ってないですけど、
うん、そうそうなんですよ。私がディマティーニっていう人のって言ったら、いや知ってますよって、え、マイナーだったからって、え、なんで知ってるんですかって言ったら、いや自分が呼んだんですって。
私本も僕がやって
た、
そうですよね、
そうなんだ、
うん、
すご
い、そうなんです。そんな長倉さんですけども、今後、
うん、
今後じゃあ日本ちょっとね最近どうなんですかっていう話ありますけども、今後世界がどうなっていくかっていうことと、じゃあその中で日本人の私たちは何をしていったらいいのか、
うんうん、
っていうことをお聞かせいただけたらと。
だからすごい難しいですよね。だ僕は結構日本は、日本の経済的な面で言えば、まあ悲観的ではあります。もちろんその、まあ、いろんな意味でやっぱり、まあ人口の問題もそうですし、あとやっぱりね、社会保険保障費みたいなのがでかすぎるっていうのとか、まあ、いろんな意味でもめちゃくちゃだなと思ってるし、まあ、最悪だなと思ってますけど、なんか逆に面白くなるんじゃないかなと思ってます。おそらく治安も悪くなるし、だからもうぐちゃぐちゃになっていくなみたいな。で僕は結構混乱してた方が好きなんで、サバイバル能力は結構高い方なんで、まあ、ごちゃごちゃになったら楽しいだろうな、チャンス増えるだろうなと思ってますけど、ただなんかこれから生まれてくる子供たちとかにはなんかちょっとちゃんと教育とかのところにお金を国としてかけてほしいなみたいなのがありますね。だって実際今の状況って、そのやっぱり普通の子が留学できないですからね、
うん、そうですよね、うん、
僕が学生の時って90年代とかは一応自費でみんな留学できたんですよね、
うんうんうん、
でも今もう絶対できないんだ、アメリカに留学なんて、だってもう年間1300万とかかかるってちょっと考えづらいじゃないですか、
うんうんうん、
だからそういうのとかでなっちゃったし、うん、そうするとやっぱり世界レベルの教育を受けれる人っていうのは数限られちゃう、
うん
う
ん、
でもなんかその親が金持ってるか持ってないかだけで教育のレベルが変わっちゃうっていうのはちょっと許せない、
うん、
っていうのがあるので、まあ、自分がやりたいのはもうそこでなんかできたらなっていうのはありますけど、
うんうんうん、
ただまあ日本はもうね、あんまりいい思いはその国としてやっぱりもう 安いっていうかもうね本当にもう一人当たり GDP もどんどん下がってきて、
うん、
もう結構過酷な状況にはあるかなとはちょっと思ってますけどね、
うんうん、
でもだからこの中でどう楽しむかなと思って、
うん、
やっぱりか、ね、戦後戦争終わっても80年とか経ってくるって、
うん、
まあ、国でも何でもそうですけどピーク迎えて、
うん、
沈んでいくっていうのは、まあ、ある種サイクル的にはしょうがないのかなと思ってます、
うん、
だから力あるやつは出てきゃいいし、
うん、はい、なるほど。じゃあ出てくっていうのはやっぱり日本から
出れる人は出れた方がいいし、で僕出れるけど僕は逆ですね、どっちかっていうと日本にとどまりたいなと思ってます、
うん、
面白いから、
うん、
面白くなるなと思ってます、
うん、まあ、それ一回出たからっていうの
も、ね、そうです、大きいです、
はい、ありますよね、
うん
うん、で本の中にも、まあ、若いうちからどこにでも住める、
うん、
さっきおっしゃってたサバイバル能力つけといた方がいいっていうのもね、どこにでも住めると思うとどこにでも行けるっていう自信で日本に留まるっていう選択があるんですよね。行けないから日本にしかいれないっていうのでは
なくて、そうです、確かに、
はい、全然違いますよね、はい、
なるほど。うん、いやでもやっぱ自分の子供が、まあ、お子さんもも
う大学
生なんですか、
はい、
もううちの子が今小3小4で、はい、本当公立のやつ、
うん、
さっき言ったね、まあ、受験がどうこうとか塾に行ったりとかしてるんですけど、うん、なんかないですか、もうアドバイス。
いやだからもうなんか僕は結構なんかやっぱりその教育関係というかね、はい、そういう本とかも今プロデュース結構することがあって、うん、まあ、いろんな一応情報は得るじゃないですか、
うん、
結局なんか何にもやんないのが一番いいっていうか、
どういうことですか。何もやらないの
か、塾に行かせるとか、なんかこう教育を小さい時にやるとかっていうよりはほっといた方が、やっぱり本来人間っていうのは勉強とかしたい生き物なんだけど、やりたくない時にやらせるからやりたくなくなっちゃうっていう意味で、だからまあ僕が現時点でなんか結構まあ書き換えることもありますけど、もうほっとけばいいんじゃないみたいな。
なるほど。そういう
今ね、そういうフリースクールとかね、うん、もうできてきてますし、
うん、
なんか農業なんかもね、
う
ん、ほっぽらかしで草も取らないし肥料もあげないし、うん、本当に自然なまんまっていうのが出てきてますけど、う
ん、あと意外とね学校も結構日本でいろんな学校あるんですよね、
うん、
なんか地方とかになっちゃうかもしれないですけど、うん、結構なんか面白い学校とかあって、
うん、
で僕も最近まであんま知らなかったんですけど、うん、学校って別にテストも しなきゃいけないわけでもないし、
うん、
通知表出さなきゃいけないわけでもないし、
うん、
授業もそのいわゆる普通の教科の授業もやんなきゃいけないわけじゃないんですよね、
うん、
法律で、
うん、ああそうなんですね。
そうそう、これそれ結構びっくりして、法律で普通の学校でもそれ校長が決めたらそれ全部なくていいんですよ。
そう
だから
決まってると思ってましたね。
僕もそうですよ、絶対やんなきゃいけないと思ってたんですよ、じゃないから、結構今探すといろんなところにこう全寮制だったりとか含めて、
うん、
いろんな学校ができてたりとかするんですよね、
うんうん、
じゃあそれが正しいかとも全然わかんないです。だから僕は逆にこうね、そういう世代、昔の世代なんで、
うん、
学校が荒れてたりとか、
うん、
学校がこうそういう時代だったからなんかね、例えばロックとかに出会えたんで、
うん、
例えば自然の中で暮らしてたらそうじゃなかったんで、
うん、
そっちどっちがいいとか全然思わないですけど、
うん、
なんか意外となんか探すとね、なんか面白い学校いっぱいあるんで、
うん、
なるほどな。
じゃあそういう選択肢も視野に入れて、
なんかあるんですよ。もうそうそう、本当めちゃくちゃ移動とかしたいし憧れるけど、もう本当ボトルネックはやっぱ学校とか教育とかがあるから、なんか土日しか休みだ、ゴールデンウィーク混んでる中結局移動するとか、夏休みとか、なんか冬休みとかしたら高いしみたいな感じになっちゃってみたいな、やっぱその根本がなんかしっかりやらなきゃいけないみたいな、なんか休んじゃいけないみたいな、なんかそういうマインドセットみたいなのがやっぱあるんだろうなっていう感じ。
でも本にも書いたんですけど、やっぱり突破口がやっぱオンラインスクールが OK になったってことですよね。もともとだからその僕がプロデュースしてるスタンフォードオンラインなんで、
うんうん、
それこそ、まあ、本当超優秀な人こしかいないですけど、あそこは、
うん、
ただまあ本当に家族が、ね、
うんうん、
全世界旅しながらの生徒がいたりとか、
うん、
もちろんするし、
うん、
で実際だから僕はちょっと英語やれって言ってるのは、
うん、
まあ、英語ができると本当にオンラインのいろんな学校があるんですよ、
うん、で今無料でね受けてするんですよ、ね、
でどこでもできるし、あと単位とかもね、いろんな取り方できるんですよね、うん、で実際うちの娘とかも高校の時は日本に住んでたんですけど、うん、 そこからニュージーランドのオンラインスクール に一応通ってたりとか。
日本にいながら。
日本にいながらですね、だからそういうやり方があるので、はい、だからそうするとやっぱり英語の方がやっぱり、
うん、
でもオンラインの授業で英語で受けるってなると、うん、相当できないときついんで、
うんうん、
まあ、だから僕が唯一言ってたの言うとしたら、これもまあ正しいとかじゃないですけど、僕の主観ですけど、
うん、
まあ、ちっちゃい時から英語だけでもやらせとけばみたいな、
うん、
っていうのは結構ありますね、
うん、幅がね広がります
よね。選択肢がもう圧倒的に広がるんで、
はい、そうなんだ、
うん、
すごい
選択肢を広げて、
うん、なんかそのなんかやっぱお話をお伺いしてて、やっぱ可能性を広げるみたいなところってやっぱすごい、なんか長倉さんのなんかやってることが全てそうなんだろうなと思って、うん、それ教育もそうだし、うん、こう移動みたいなのもそうだし、うん、どうこう人の可能性をね、うん、広げていくかみたいなところがすごいつながるんだろうなっていうのをめちゃくちゃ思ったんですけど、
うん、
ちょっと話ずれていいですか、うん、あのさやさんが世界進出させたいんですよこの中庸思考とか価値観に生きるとかもそうだし、なんかそれを、まあ、要は日本に広げていくのもそうだし、うん、こう世界に飛び立っていくみたいなことをね、うん、この間還暦だったんですけど、うん、そこからまた挑戦していきたいよねって話をよくさせてもらってるんですけど、なんかないですかポイント。
今はでも結構可能性ありますよね。
本当ですか。
だから日本はなんか国としてはあれですけどね、やっぱカルチャー的なものっていうのは結構やっぱり、まあ、漫画とかに代表されるように、
うん、
やはりアメリカとかだとやっぱりねリスペクトはされてる部分はあるので、
うん、
まあ、漫画がね、
うん、だからそういった意味でやっぱり、ねね、英語も、ね、できるだろうし、だからそういった意味ではどんどんもう英語で発信すればいいだけだと思うんです
よ、うん、
もう単純に、
うん、そうですよね。YouTube をね英語でやろうかなって3年ぐらい前に思ってたんですけど、うん、やらないうちに、うん、AI がやりだしちゃったって言って、
あ、だから AI でもいいと思うんですよ。逆に AI にやらせてもいいし、
ちょっと悔しい自分で言ってみて AI と比べましたら、うん、いやちょっと英語も高尚だし、
うん、
喋りもねもちろん上手いので、ちょっともうやられちゃったなっていう感じではあります。
あ、そう、 AI の方が上手で、
もちろん、うん、
まあでもね本だってアメリカで版で出せばいいし、
うんうん、そうですね、
まあ、練習の時だったら自分で出せるし、
うんうん、そうですよね、うん、はい、
もうガンガンやるのはありだと思うんですよ、
うん、ね、嫁もあんまりないと思うガンガンやりたいと思います。
いや絶対やった方がいいと思うんですよ、なんかそういう人もねやっぱ増えていった方がいいと思うし、
うんうんうん、
そうですよね、
うん、
やっぱり日本って今まで海外から取り込む
そうです、ね、
ことが専門だったのでね、うんうん、アニメがやっぱりこれだけ世界進出してるのでね、うん、
すごいです
ね、人間もね出ていったらいいですよね、
うん、
はい、長倉さん自身がそのフリースクール的なものを立ち上げるとか、
うん、
そういう企画はないんですか。
いやなんかねそこはだからなんかやっぱ僕の中でなんかは自分、まあ、自分がやるっていうよりはなんか誰かがやってんののプロデュースとか、
うんうん、
まあ、既存の学校のプロデュースとかやりたいなと思うんです。だからマーケティングで僕、うん、だから全然やったことないんで根拠ないですけど、うんうん、僕結構学校をま
あ、
マーケティングで再生させることは結構可能だなと思ってるんですよね。例えば校長を、ね、例えば校長のプロデュースして本を出させるとか、あとはそれこそ星校長みたいなのを顧問に持ってくるとか、そのいろんな人たちをどんどん持ってくればなんかできんじゃないかなと思ってて、なんかそういうのをやりたいなとちょっと思います。だから僕は別になんか学校が全部悪いとは全然思ってなくて、その学校がいい合う人もいると思うんで、
うん
うん、でなんかやっぱり勉強はできた方がいいと思ってるんですよなんか学校行かなくてもいいけど勉強はやらせた方がいいんじゃないってちょっとやっぱ思っちゃうんですよね。勉強できるできないとやっぱりこう次のステップ行きづらいんじゃないですか、
うん、
世の中
で
やっぱり、
そう
ですね、うん、で今って結構不登校児でいいんですけど、うん、結構勉強させてない家庭の方が多いんですよね。90% 以上何もやらせてないって話なんで、
あ、そうなんですね。
そうすると結構大丈夫かなみたいなのをちょっと思います、
そうですね、やっぱりちょっと言語能力とかっていうのは ね仕事をするにしてもねちょっと必要ではありますよね。
そうですね、だからそこは、うん、そういうのとかも含めると、うん、なんか結構、うん、だからなんか何らかのなんかね勉強をやるきっかけみたいなのはなんか、うんうん、やりたいというかやってる人のなんか面白い人がいたら手伝いたいなみたいな感じですね。
なるほど、なるほど、はい、じゃあ聞いていただいている皆さんの中にね、
うん、
そういう方がいらしたら
いますよね、教育関心ある方々とか、
うん、そう、 ちょっと自分好調なんだけど実は聞いていただいてる方は今後どうしようかっていう方はちょっとね、
まあ、海外なんか受験とか興味あったら、うん、結構このちょうどこの前ね、うん、この前っていうかちょうど去年受験だったんでうちの子が、うん、結構まあその海外の受験だったら結構詳しいとか普通より詳しいんじゃないかなと思います、
うんうん、なるほど。じゃあ海外受験をしたい、方が多くいらしたらね、そういう方のために
そうですね。だからそういうのもやっぱりいろんな情報があるんで、うんうん、やっぱりこうなかなか、ね、知られない情報とかもあると思うんで、うんうん、
情報大事ですよね。
そうなんですよ。で情報ってこれもねよく言ってるんですが、やっぱり人からしか入ってこないんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうみんな、なんかそのネットではねやっぱりねまともな情報ないんですよね、
う
ん、だから
そうですよね。
なんか情に報いるって書くんで情報って、まさにこう人間の関係があって初めてまともな情報が入ってくるっていう感覚をみんな大事にしてほしいなと思います。
やっぱり大事な情報ってネットに書かないですよ
ね。だからなんかいやかよく見ると書いてあるのかもしれないんだけど、うん、やっぱりなんか伝わってこないんですよね、うん、なんか
そうですよね、うん、チャット GPT とかもね、うん、ネットにあるものを拾ってくるから
そうです、
まあ、綺麗になっているけれども心に響かない。
だからもうチャット GPT なんか出てきた時点で、だから僕本当に今ひたすらリアルに人に会ってます、うん、もうとにかく自分の今の課題はとにかく人にリアルに会う、
うん、
もうだからいろんなあのきっかけを持ってリアルで会う、
うん、
本当になんかいろんな飲み会ばっかりやってます、うん、1日3個とか、
1日3
個とか渡ったりとか、
はい、
そういうまあビジネス系のやつとかも含めて、うん、もちろん自分がやるやつもあれば呼ばれるやつもあればって感じで、
うん、
もう本当に。
じゃあ今度応援フェスの飲み会にもね来ていただいて、
いいですか本当に、はい、嬉しい。だから書いて YouTuber 見ないって書いて
やってんだけど YouTube 見ない
なるほどな。いやでもそういうでも自分でも作るし行ったりもするみたいな。
あもちろんもちろんそうですね、うん、やっぱりその
やっぱりフットワーク軽いですよね、こう書いてある通り。
いやそれ
その
する人
はもともと出無精ですね。
そうなんですか。
いやもう全然僕一人が好きなんで、ただなんかやっぱり出なきゃなんか何も起きない、会わなきゃ何も起きない。
なるほど。じゃあもう皆さん聞きましたか、もともと出無精なのに移動しているっていう。
そうです本当に、だって独立する前はこの本に書いてある通りほとんど出張なんかしたことなかったし、独立した後に今移動してますけど、でやっぱそれはもう意識的にやってる。
なるほど、
うん、ですよね。
さっきねおっしゃった痩せなければ食わなきゃいいじゃんそういうことですよね。
そうそうそうそう、
人からしか情報は来ないわけだから、うん、会いに行けばいいでしょうっていう、う
ん、そうなんですよ、うん、でまあ多分ね変な人もいると思うし、
うん、
でもそれもまた人生だし、
うん、
なんかね、なんかそれを結構やってほしいなと思います、ね、
うんうんうんうん、
でも本当にね先ほどおっしゃってくれた直感みたいなところでいいと思うんですよ、
うん
うん、なんかこうやっぱり僕がなんか、まあ、それが悪いとは思わないですけどなんかね、うん、実績をひけらかすとか、うんうん、なんかすごいみたいな言う人は大体すごくないし稼いでるっていう人は大体稼いでないんで、そういうの言わない人、
うん、そうですよね、
本当にすごい人ほど言わないんで、稼いでる人ほど言わないん
で、そうですよね、
言ってる人は大体稼いでないし、
そうですよね。
だから SNS のことそうですよね。 SNS なんて SNS で稼いでるなんて言ってる人の9割は多分稼いでないです
から。だから SNS を見てこう劣等感とか感じる人は全くないですよね。
全くそんな絶対です、
ね。ディマティーニも人の前でこうキラキラしているクジャクのような人は人の目がいなくなったらすごい落ち込んでるっていう、うん、やっぱり心のバランスを取るために大体、うん、生物学的にそうならざるを得ないっていうのを言っていて、うん、
まさに、
うん、
まあ、彼というかね、ディマティーニ先生というか博士は本当に気さくないい人、
うん、
いや本当に僕なんか外たれって言い方変ですけど、うんうん、まあ、いろんな外国人とかやっぱりやったじゃないですか、
うん、
やっぱ一番謙虚ですよ、ね、
ええー、
本当にいや本当に、
いやそうなんです
よ、やばいですよね、あこんな人いるんだみたいな。でも普通はなんかファーストクラスでなんか何人か連れてくるのとか条件とかあったりするんですけど、うん、全然もう一人でパッと来て、寿司三昧でいいから
、そうなん
ですよ、寿司三昧かなんかそれでいいみたいな、
そうなんですよ、そうなんですよ、で大体ランチも夜も、リクエストは寿司で、ランチも来るたびに「Oh this is very nice man this is my first time」とかって言って毎回言ってる
そうでなんかねその僕ロックが好きなんですけど、
はい、
その昔80年代のラットってバンドがいて、
はい、
そこのギタリストがいとこなんで ですよ。
そう
ローレン・ディマテーリっていうやつがギタリストでいて、僕も当時から知ってるわけですよ、
ね、そうなんですね。
もちろんそれ で話したら、それいとこだっていう、これマジっすね。ライブとかも行ったことあライブとかも行ったことあったから、
そうなんだ。
結構有名な、日本で超人気だった
それ。そうなんです、うん、それはディマテーリ嬉しかったと思いますなんかその話結構するんですけど、みんな誰も知らなく
ていやでも結構日本では超日本でね、結構かっこよくてルックスもなかったんで、そのギタリストだったんですけど、そのラットってバンドも売れてたし、日本では
そうなんですね。
そのディマティのいとこが一番人気だったと思います。顔がかっこよくて、
そうなんですね。
そんな話でちょっと盛り上がって
きましたはい、じゃあ今日はそんな感じで、たくさんお話を聞いてまいりましたけれども、はい、最後に陽平さん、何かお聞きたいことありますか？
あ、いいですか？
全然、
まだ全然時間、広げたいんですよ、このさあやさんを
海外、
まず日本
で、
でもなんかちょっと難しかったりとか、やっぱこう中庸思考、思想みたいな、中庸思考とかね、なんかそういうのも結構時代来てんじゃないかなっていう気がしてきて、ね、方向性として、うんうん、で今まあ、発信もしてたりとか、本も今回出したりとかされてるじゃないですか、うん、で講座もやられて、メンバーもいてみたいな感じで、うん、こんな青山に素敵なオフィスがあってみたいなところまで来たんですけど、ちょっと次なる
ところまで
行ってみたいな。
いや本が結構なんか別に今だから言うわけじゃないですけど、はい、本いい内容だと思いますよ。す
ご
い、
お、
うん、ありがとうございます。
やっぱりその、まあ、今ねもちろんその投資みたいなところで新ニーサがどうのこうのみたいなところでありますけど、うん、ファイヤーとかね、うん、マジでファイヤーなんかね、マジ どうでもいいとは書いてないですけど、まあ、多分どうでもいいと思ってるとで、ね、バリューファイヤーみたいな言い方をしてますけど、はい、でも本当なんか、まあ、そういった意味でね、やっぱりこのもちろんお金のことも、ね、やっぱ多くの人は不安じゃないですか、うん、僕とかみたいに、ね、リスクだけを得る人ってほとんどいないんで、うんうん、やっぱりそのお金の部分、うん、まあ、せっかく投資とかいろいろあるわけで、うん、まあ、その中でそれをキープした上で初めてね、やっぱり自分がやりたいことって見えると思うんですよ、うん、普通の人は、うん、だからなんかそこを両方言える人、語れる人って結構少ないんじゃないかな、
うん、
やっぱ普通の人はお金の、普通の人というか、 なんかお金の本書く人はお金のことしか言わないんで、
うんうんうん、
ファイヤーしようみたいな。
確かに、
うん、でも本当ファイヤーなんかしたってしょうがないんですよいや本当にだってつまんないじゃないですか、
ね、それがね、
僕絶対引退なんかするつもりないし、うん、なんか不思議な感じなんですよね、そういうの見てて、うん、でもそれをやっぱちゃんと分かりやすく伝えてくれてるし、うんうん、多分この本はもちろんそのお金の本みたいなね、こう今世の中のテーマ的にそうなってますけど、
うんうん、
でもそうじゃないの本当っていっぱい書いてあるから、うん、ね、そういった意味ではなんかこの本をまず売ることっていうのを結構目指してもいいかなと思います、
うんうんうん、
やっぱ本からのお客さんっていうのは結構でかいんで、
こういう本がどんどん売れてったら、うん、そしたらなんかまた新しいチャンスが出て
き
て、
チャンスは僕は来ると思いますね、うん、あとまあ今回ね、うん、僕もそうですけどスバル社さんで出させ
てもらって、はいはいはい、
で彼らは結構ねやっぱり他の出版社より頑張るタイプ
です、うん、僕はそうなんですね、
まあ、僕いろんな、まあ、それ言うとなんか他の出版社の悪口言ってるみたいなんですけど、うん、本当にスバル社さんはよく僕も今回まあ、僕は結構ずっとやってるんですけど、うん、やっぱりよくやってくれてる人たちなので、なんかそういった意味ではなんか本を頑張るっていうのも結構手かなと思います、うん、
なるほど、うん、もう一個いいですか、その若者向けにもちょっと発信していったらいいんじゃないかなと思ってて、名倉さんってこう若者の方、うん、学生とかですかね、はいはい、なんかいろいろやってたりしてるじゃないですか、はいはいはい、なんかその辺はなんかどうつながっていくというか、こう
結構ね難しいんですよね、若者向けに行くっていうのは。
あ、そうなんですか。
やっぱりだから若者向けにリーチしてる人と組むとかですよね、
はいはいはい、
僕とかやっぱそういう感じなんですけど、自分がやってるっていうか、うん、若者に何かやってるやつと組んでやってたりとか、うんうん、まあ、あとはだからまた本も出すとかですよね、うん、20代向けの本も出すとか、
うんうんうん、
まさに今回スバル社さんでね一緒ぐらいのタイムに出した安江君っていう税理士の子がいるんだけど、彼は20代でなんですね、うん、で彼はそれ20代で本出してたりとかするし、
うん、
だから僕も20代向けの本出したりとかしてて、
うんうん、
だからそういうのでリーチするかっていうところですけど、うんうんうん、でもなんかまずはなんかそこよりはなんか僕本当に本を売って、でもお金の話ってするんですか、そのプロジェクト的なところで、このこういう投資的な話って普段
普段ね、うん、あんまりしてこなかったんですよね、
うんうん、だからこの本に近い、うん、本に近いような、うんまあ、結論としてはなんか心とかの話で全然いいと思うんですけど、うん、なんかこの入り口はお金っぽいことでやるっていうなんかちょっとあのなんていうんですかね、まあ低価格というか、
うん、
なんかこう講演会っぽいのをやっていくっていうのはありかなと
思います、
うんうんうん、
なるほど。
今やっぱりそういうのを聞きたい人多いんで、どうしても
確か
投資もうすごいですから、うん、今ブームがね。
なんか証券会社とかもよくイベントとかやったり
してますよね。めちゃくちゃやってます、めちゃくちゃやってます。
そういうのにちょっと呼んでもらうとか、
まあ、それ
みたいなパターンとかでもいい、うん、でもそういうの全然しないですよね。
してないですね、うん、
でもせっかく本が出たんで、僕だったらこの本を例えばネタになんか講演会をやるのに、
うんうん
まあ、本が宣伝も兼ねて、例えばじゃあ SNS で広告とか出して講演会やっていくとか、
うん
まあ、オンラインで講演会でもいいですし、
うん、
なんかそういう展開を結構考えるかもしれないです、
ね、なるほど、うん、ありがとうございます。もう最後にアドバイスまでいただいて、
だから僕だったらってだけなんで、これが正解でもなんでもないんで、ね
はいはい、
僕だったらっていうのは簡単なんで、
いやちょっとね全国に行こうと思っていたのでね、うんう
ん、あ本当ですか、じゃあもう絶対やったほうがいいと思います、本当に、
うんうん、本当にあの私ももともと引きこもり系なんでコロナの時とかもうすごいラッキーと思ってでこれを見てね、うわそうか移動するのかと思いましたが、あの本を出すにあたって移動するっていうことにねたまたま決意したところだったんですよ、そうなんです、これをね広めるために、ですけれども、あのクラウドファンディングで、
うん、
あの講演をね、うんあのリターンに入れたら、うん、あのお二人だけ、うん、あの支援していただいたので、はいお二人だけあの、西とあの最南端、九州ですね、九州と名古屋からなので、東北と北海道ぐらいな感じでね、網羅、うん、できたらいいかなと思ってます、うん、ありがとうございます、
はい、ぜひ、はい、あの本をねあの売るのが一番なんか次の突破口になるし、あと本が結果がね、まあ、まだ出たばっかなんですけど、本が売れれば多少、
うん、
やっぱり次の本もあるんで、
うんうんうん、
やっぱり僕がいつも目指してるのはやっぱり次の本出せる、
うんうん
人を作るっていうか、やっぱ出版塾でやっぱそれを意識してるんですよね。やっぱ2冊目3冊目行く人じゃないと、まあ、1冊で終わっちゃったらなんかね、うん、あれじゃないですか、
う
ん、
そうそれ12年前からね言っていただいて
何冊も出せる人じゃないと、なんか1冊で終わっちゃうとやっぱりね、
うん、
デビュー作で終わっちゃったってなんか、
うん、
なんか微妙じゃないですか、
悲しいですね
確か
もちろんねやりたいかどうかにもやりますけど、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
はい、
じゃあ、結構長い時間をね、使っていただいて、私たちの、質問に答えていただきました。あんまり最近こうゲストを私たちも呼んでいなかったので、うん、そうですね、
めちゃくちゃ楽しかった、
ね、リスナーの方にも、はい、新鮮だったと思います、で長倉さんにもし質問がある方いらしたら、あの概要欄にね、私たちへのメッセージを送っていただけるメールアドレスを置いときますので、うん、そちらにね長倉さんに質問という形で書いていただければと思います。
あとあれですよね、うん、SNS とかも、
まあ、一応一通りやってるんで、
はいはい、
そうですね、はい、あの氏名4文字でやってらっしゃいますよね、
普通に長倉健太でやってます、
そうですね、はいはいはい、なので検索していただくと全部、
はい
はい、何が一番更新頻度
高い、更新頻度高いのは
YouTube、
まあ、一応ないや、まあ、YouTube もやってますけど、 YouTube はね結構やってるんですけど、フォロワーもまあいるんですけどね、なんかあんまり反応が良くないかもしれない。だからインスタとかの方が多分
インスタ、
今はそのフォロワー数は少ないですけど、インスタとかの方が更新はしてるかもしれないです、インスタ X みたいなところですかね、
はい、
あとちなみにこう会いに行けたりする機会とかもあるんですか。
いやもう結構僕しょっちゅうやってます、だから本当に、うんうん、もう今日収録ですけどね、うん、このあともう一個仕事あった後はただの飲み会みたいな普通に募集してたりとかする、
うん、
何日飲み会やりますよとか、
そうなんですね、
あ SNS で
SNS だから、だから今度飲み会やるんで来てください、
は
い、
それ誰でも行っていい、
誰でも行っていい感じでやってます、
じゃあ
そういうのもやってるし、
うんうん、じゃあ SNS でねつながっていただくのが一番いい、
そうですね、はい、全然あと、まあ、あとはそうですね、 Facebook とかでもしあれだったらメッセージとかくれる、うん、メッセンジャーでメッセージくれれば、はい、あのもう全然あの僕おじさんは全部
おじさん以外で皆さん
くれば、
おじさんもね、
おじさん
は
10年前の写真を使っていただく
藤井さん以外は大丈夫。
わかりました、はい、じゃあ、コンタクトしたい方は、ちょっと記憶
で気さくにやってください。なんかね、怖がられがちなんで僕
あ、そうですよね、うん、はい、よくわかりますそれは。はい、じゃあ今日これで終わりにしたいと思います、はい、皆さん今日ね受け取っていただいたことを、ぜひね皆さんの人生に活用していただきたいと思います。聞いてね、ノートを取って終わりではなく、自分の今の生活の中で、どれか一つでもね取り入れていただければ嬉しく思います。
いや、いいですね。いや、今思い出しました、はい、前回収録したんですけど、うん、もっとポッドキャストメモ取りながら聞いてくださいよみたいなことをこれ言ってたの思い出したんですけど、もう取んなくて大丈夫です。
今日変わったの。
今日からもう、はい、メモはもう取んなくて大丈夫なんで、は
い、ながら聞きをしないでねっていう意味でね、
うん、そうですね。ぜひ皆さん、はい、移動する人はうまくいく、はい、絶賛販売中なんで、
はいはい、ね、本当に今日取り上げられなかったことがたくさんあるんですけど、うん、移動が嫌いな人も多分移動してみたいなと思うような本になっていると思いますので、
うんうんうん、
これもねぜひポチッとやっていただいたら、はい、電子でもあります。
電子でもあるんで全然、はい、ぜひ、はい、買ってくれると嬉しいなと思います、
はいはい、じゃ あスバル社ですね、はい、じゃあ皆さん移動する人はうまくいくようになります。はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。